西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は笹部桜コレクションと西宮と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の安藤俊さんに来ていただいています。安藤先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、本当に桜はいつ咲くんだろうってちょっと待ち遠しい感じですが、はい、笹部桜コレクション、先週は西宮市と笹部慎太郎さんとの、はい、そのなんかつながりをお話を、はい、伺ったんですが、今日は酒ミュージアムと笹部さんの、まあ、はい、その桜コレクションですか、はい、そのつながりみたいなのを教えていただきたいと思います。
は
い、
そうですね、はい、ちょうどその3月18日から酒ミュージアムで笹部桜コレクションの展示をやっておりますので、
はい
はい、まあ、ちょうどいい時期だと思いますので、うん、まあ、展示のことはまたちょっと来週お話しさせていただくとして、
はい、
コレクションの全体のお話を今回、うん、させていただければと思っております。
これ膨大な量があるんですよね。
はい、すごい量がありまして、
はい、
まあ、個人のコレクションなので皆さんどれぐらいを想像されているかはわからないですけれども、うん、一応公式の数として約5000点に及ぶコレクションという形になっております。
はい、はい、
でこれが、笹部さんが亡くなられた後に西宮市に寄贈されて、酒ミュージアムで西宮市からお預かりするという形でですね、開館当初からですね、年間通して、笹部さんに関する展示を行っているという形になります。
は
い、
記念館の方ではもう常時、はい、このコレクションをご覧いただけるという、
はいはい、この春季展の時期は実は記念館全部を使って桜コレクションの展示をするんですけれども、うん、
はい
はい、年間通してどこかでは桜コレクションの展示をしてますので、いろんな他の展示と一緒に見ていただければと思っております。
うん、はあ、いやでも5000点、
はい、
もう細かく数えたらもっとありそうです
か。もっとあります、もっとあります、
ね、
一応まあ公式の数として5000点という形で今やってますけれども、はい、まあ、それがどうしてその笹部さんそんな数を集めることになったのかっていうことを特に今回お話ししていければなというふうに思っております。
どうしてなんですか。
はい、そうですね、気になるところだと思うんですけれども、その笹部さんっていうのは、まあ、あくまでその日本に古くからある山桜とか里桜の保護育成のために活動されていた方ということになりますので、まず第一に考えていたのは今生きているですね、桜の木のことであったということになります。
うん、
ただですね、まあ、笹部さん活動してらっしゃった頃ってこう今はまあインターネットとかがありますので、それこそツイッターとかで桜のこと興味ありますみたいなことをですね、
はい、
まあ、なんか投稿してたらですね、誰かなんか、うん、ここ興味あるんですかみたいな感じで声がかかることもあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そんなのもない世の中でですね、はい、自分でその全国いろんなところの桜のことを調べて回るにも限界があるというところでですね、うん、まずその桜に関する古い文献だとかそういうものを収集して調べることによって自分の知らなかった桜を知るっていうことがあったというので、はい、まず文献を調べていくという形になります。はい、でそういう文献とかですね、また美術品もそうなんですけれども、桜にまつわるそういう作品たちを収集していくと、どうもあの人は桜に興味があるらしいぞとか、うん、桜に詳しいらしいぞっていうことが、うん、まあ、広く知れ渡って、人づてに、まあ、見知らぬ桜の情報が舞い込んでくる、そういうことを期待して笹部さんはそのまあ文献だったりとか美術品の収集をされていくっていうことになります。うん、
へえ、 すごい、でも地道な努力というか
そうですね、はい、まあ、笹部さんもご自身もですね、まあ、あくまで自分の桜に関する見識を深めるためだというふうに、うん、まあ、言って、非常にストイックにやられてたみたいなんですけれど、まあ、それはそれとして集まってくるとやっぱり楽しいっていう、そのなんかまあそのコレクションの楽しさみたいなところも、はい、言ってらっしゃいまして、うん、まあ、地道ではあるんですけれども、うん、そのコレクション桜の研究を第一としながらも、こういうコレクションにも非常にのめり込んでいらっしゃったということになります。
コレクションって一体何をコレクションしてらしたんだろうとかって、はいはい、思うんですけど もう多種多様なものですか、桜関係の。そうですね、
まさに今回の桜3月18日から始まった展示ではですね、はい、特に桜を描いた掛け軸などを、たくさん展示しているんですけれども、まあ、その他にも、博物館的なすごい分類になりますけど、うん、巻物だったりとか扇子、屏風、短冊、色紙、版画で、陶磁器、木で作られた木工品、漆器、金工品、硯、ガラス製品、瓦とかっていうですね、
瓦とか、瓦にも桜が描かれて、はい、てるんですかね。
そうですね、これ笹部さんの桜コレクションに収められている瓦は2種類ありまして、
はい、
1つは笹部さんがその古道具屋さんで買った、うん、その桜の文様があしらわれている瓦ですね、
はい、
もう1つは笹部さん の神戸市の岡本、晩年過ごされた神戸市岡本のご自宅で使われていた桜、うん、瓦ですね、
は
あ、そこにも桜の文様があって、実はそこでそういうのが収められています。
もういろんなジャンルにわたってなんですね。そうですね、
本当にもの、絵であれば桜が描かれているものとか、うん、陶磁器でもその衣装として桜が使われているものなどを、もう本当に襟好みせずに集めてらっしゃった。
は、
まあ、そういうところでまさにあの人は本当に桜だったら何でも、うん、買うからみたいな感じ
じゃあこれ持ってってみようかみたいな、ね、美術賞の方も多分いらしたでしょうし ね、
そういうところで名品が見つかったりとか、うん、その人はすごい桜が好きらしいっていうことが知れ渡ることを期待して、そういう形で集めてらっしゃったっていうことですね。
今生きてらしたら桜 FM も応援していただけたかなと思うんですけれどもスポンサーにねぜひぜひというところなんですが、そうなんですか、本当に桜がお好きだったんですね。
そうですね、本当に桜に関してたくさん収集されていたわけですね。
はあ、
その他にも美術品以外にもですね、宝塚の駅楽山荘というところで桜の演習林やってらっしゃったということをお話ししてきたと思いますけれども、うん、そういうところで使っていた道具だったりとか、
うん、
そこでの活動を書き留めた研究資料みたいなものも、たくさんあります。
うん、
で非常に笹部さん筆まめな方でしたので、まあ、そういう研究の記録もつけてらっしゃいますし、はい、それぞれの美術品を買った時に、何年何月何日にどこで実は何年まで何円何円で買ったっていうところが書かれている、またそれを買ってどういう感想を持ったかっていうところも、はい、克明に書き留めてらっしゃるので、はい、春季展ではそういう感想なんかも一緒にその作品と一緒に展示してたりしますので、そういうところでも、まあ、笹部さんの、まあ、面白さが、伝わるかなと思いますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。
でもこれはその分類する上でも資料としてものすごくそのメモとかっていうのは役立ってるんでしょうね、
は
い、
そうですね、笹部さんももちろんただ買うだけなんとなくの感想を述べるだけではなくて、こう非常にその美術品に対してこの作家はどういう人でみたいなことを調べてらっしゃったりもするので、まだなかなかあまり広く活用されたりとかはしてないですけれども、うん、そういう美術史の研究をしてらっしゃる方とかも実は、まあ、面白い資料なんじゃないのかなとは思ったりいたします。
でもそれだけでこう立派な図録みたいなのとか、
そうですね、
なんかも作れるぐらいの、はい、そういう
笹部さんの解説文付きみたいな、
本当にそれいいですよね、はい、ぜひぜひ拝見したいな。へえ、そうなんですか。 さて本当にはい、その一つ一つねこんなものがっていうのを詳しく、まあ、ご紹介もいただきたいとこですけど、何分ラジオなので、はい、本当に展示で見ていただいたらあーって分かるものをこう説明、言葉で説明していただくというのはなかなか難しいと思うんですけど、
はい
はい、あえてそこにチャレンジをしていただくとしたら、
はいはい、そうですね、はい、コレクションの中心であるのはですね、うん、三熊派と呼ばれる江戸時代の画家たちが描いた桜の掛け軸になります、うん、これが今まさにその春季展で、展示している最中の作品になりますので、
はい、
まあ、この三熊派という名前は、ぜひ覚えていただきたいんですけれども、ちょっと掛け軸を何もないまま説明するのは、うん、
難しいです
よね。さすがに無理ですので、
はい
はい、ちょっと今回はですね、笹部さんが使ってらっしゃった道具の話をさせていただければと、うん、
なるほど
思います、
はいはい、
で、まあ、まずですね、桜の増やし方ってご存知ですか？
いや、桜ってなんか苗木で買ってきてっていうのしか分からない、あの苗木の前は、
あ、そうです、苗木の前があるわけなんですけれども、
はい、
2つありまして、1つは未生という形で桜の種から発芽させる方法、もう一つは継ぎ木ですね、
はい、
増やしたい木の枝を切って別の木にくっつけてその木を増やすっていう形のやり方があるんですけれども、
はい、
今回はその継ぎ木で使ってらっしゃった、切り出し刀のお話をさせていただこうと思います。
ほう、
はい、で、その継ぎ木について笹部さんは平尾彦太郎っていう人物に習ってまして、この方はですね、水戸の徳川家の依頼で梅の管理などをしてらっしゃった名門のその庭師の、お家になるわけの方になるんですけれども、はい、その平尾さんがすごい継ぎ木の腕前がうまいということで笹部さんも支持してらっしゃったわけなんですけれども、うん、はい、どうしてそんなに継ぎ木がうまくできるんですかということを笹部さんが尋ねたときに、まあ、その方すごい謙遜されてですね、自分の実力じゃない、この千代鶴惟秀という人物が作ったこの切り出し小刀がすごいんだということをおっしゃるんですね、うん、
はい、
でこの千代鶴惟秀という人物は知る人ぞ知る人物になりますけれども、うん、その明治から戦後にかけて活躍した鍛冶職人の方になります、
うん、
神戸の近辺だったら この関西圏だったら竹中大工道具館さんっていうのが神戸にございますけれども、 あそこで千代鶴さんの作品とかは展示されているので、またご興味あれば行っていただければと思いますけれども、
じゃあ鍛冶職人、鍛冶屋さんの中でも名人と呼ばれた方なんですね、
はい、
はあ、
ご存知の方がどれほどいらっしゃるか分かりませんけど、その彫刻家で文化勲章を受章した朝倉文夫さんという方が、
はい、
東洋のロダンとかっていうふうにも呼ばれる方なんですが、
ええ、
そういう方にも愛用されるようなすごい作品を作ってらっしゃった方なんですね、ええ、でその平尾彦太郎さんがからの紹介を受けて、
うん、
千代鶴さんのところになんとか自分用のその切り出し刀を作ってもらえないかっていうことを、はい、まあ、頼まれて、切り出し小刀が実は何本か笹部桜コレクションの中に収められております。
そうなんですか、
はい、
やっぱり道具は大事なんですね。大事ですね
本当にその桜っていうのは病虫害に弱くて切った先から病気になってしまったりするような、うん、刀なんですけれども、本当にスパッと切れて、まあ、無用な傷がないっていうところで、そういう刺激などをするときには非常にいい刀だったっていうふうに笹部さんはおっしゃっておられます。
なんですか、
はい、でその笹部さんのコレクションの中にあるですね、一本はですね、もう千代鶴さんご自身がこれだけの刀っていうのはこれからもうなかなか作ることができないだろうから大事にしてほしいっていうふうに言われたような、まあ、まさに名品で、
はい、
その千代鶴惟秀さんのことを研究してらっしゃる方なんかも、まあ、その実用性を追求して千代鶴さんが作った刀の中でも一級品であるっていうふうに言われるような作品が、
うん、
実は笹部桜コレクションの中に収められているということになります。
じゃあ実際この小刀を使って、
はい、
笹部さんは本当に継ぎ木を
してらっしゃった、
たくさんなさったんですね、
はい、そういうことに、そういうことで、まあ、その継ぎ木をして桜の研究に役立ててらっしゃったということになります。
じゃあぜひ今度伺った時にはこの小刀も ね、
そうですね、
見せていただきたいと思いますが、はい、これもだから まあ、あの展示も
じゅんぐりじゅんぐりで展示をしておりますので、はい、ちょっと多分 今開催中の展示では出てこないものにはなるんですけれども、
じゃあ、まあ楽しみに待っていただきたいです、はい、まだ
出る時を楽しみにしていただければ、
はい、分かりました、
はい。まあ、他にもですね、はい、いろんな資料類がありますので、うん、ちょっとその資料類でについてご紹介していただければと思います、
はい。
やはりその桜の美術品、この時期に見て楽しまれる方多いと思うんですけれども、笹部さんについて知る上ではいろんな笹部さんが残された資料類がたくさん重要になってきますので、
はい、
はい。で、まあ、笹部さんご自身はですね、昭和33年1958年に、桜男行状というですね、まあ、自分の半生を振り返った自叙伝を出版されています、
はい。
でそこでまあ大体笹部さんが関わられた桜に関してはまとめられてるんですけれども、
はい、
まあその自叙伝の中には印象的なエピソードだけが載っているので、うん、全てどういう経緯でやったとかっていうことを網羅しているわけではないわけなんですね、はい。でそれを補うことができるのがそのコレクションの中に収められている笹部さんの資料群という形になります。
なるほど。
これまでの放送でも何回かお名前を出してきたんですけれども、
はい、
その桜の演習林駅楽山荘というのがありまして、そこでの活動をした駅楽山荘記録っていうのは昭和3年から31年までですね、メモ帳30冊程度が残されている
すごいですね、
は
い。
本当にその山に行った日は毎日毎日こういうことがあったっていうところを、はい、まあ道中の話から山でのことまでいろいろ書かれているというところがあります、はい。でまさにこの記録からはですね、その駅楽山荘でどれぐらいの桜をこの年育てていて、
うん、
それをどこに移植したかっていう、桜以外にはどういう植物を育てていたかっていうこともですね、その桜男行状には載らないような、まあ、知られざる情報が書いてあるというところで、すごく重要な作品となっております。
へー、本当に筆豆でいらしたんです
ね、 そうですね、
全部書き記してらしたわけですか、
はいはいはい。でただ難しいのがこの駅楽山荘記録にも載ってるのは、うん、あくまでその宝塚武田尾の駅楽山荘での出来事だけになりますので、うん
はい、
例えばですけれども、その駅楽西宮に駅楽山荘からどれぐらいの桜を送ったとかっていうことは知ることはできてもですね、うんう
んはい、
その西宮でどういう作業をしたかとかっていうのは、
うん、
この資料からはなかなか知ることができないという形になります。
それはまた別の資料としてあるという可能性もあるんですよね。
各地で行った作業記録が残ってたりですとか、はい、その笹部さんに植樹を依頼したりした人たちとの書簡がありますので、その書簡残すも全部ほぼ多分全部ぐらいの勢いで、笹部さんがまだ学校に通ってた頃から、
うん、
亡くなる直前の書簡までですね、笹部さん貴重面に残してくださっているので、そういうものを紐解いていくことによって具体的にこの時期ここでどういう作業をしていたかっていうのをもっと立体的に明らかにしていくことができるのかなというふうに思います、うん。
それは今の時点でなかなか 全容が明らかにはなっていないということなんですよね。
全然なってないですね
膨大な数、
本当に膨大な数がございますので、やはりそれをですね、これから、整理が追いついてないところもあるんですけれども、一つずつ少しずつ明らかに、していきながら、西宮の桜の名所づくりにも関わられた笹部さんっていうのがどういう方だったのかっていうところをもっともっと、明らかにしていくことができるのかな、そういうことをしていくことが、この笹部さんの亡くなられた時に、コレクションは全部西宮に託すということで、遺言していただいた、ところの責任でもあるのかなというふうには思います。
一人の方のその残された資料だったりコレクションの量としては、
はい、
どうなんですか、笹部さんの場合はこれは多い方なんですか、それともこれぐらいのものを残される方は他にもたくさんいらっしゃるんですかね。
近現代の人と なんとかコレクションって結構いろんな博物館とかにあったりしますけど、どうなんでしょう、点数として比較するのも難しいかなとも思いますし、やっぱり笹部桜コレクションの面白いところはご自身で収集された美術品とその古典籍とさらに自分の研究資料もあるっていうですね、まさにそのコレクションを紐解けば きちっと紐解けば笹部さんっていう人物についてその生涯を知ることができるっていうところが本当に面白さかなとも思いますので、はい、
もう多種多様のものが残されているという。
そうですね、桜に関してっていうところで限定をすれば、はい、まあ、全国でも有数のコレクションと言ってもいいんじゃないのかなというふうに思います。
これはじゃあちょっと西宮が誇れる、
そうですね、
コレクションの一つと、
はい、市民の方に西宮にはこういうコレクションがあるんだっていうところで、まあ、よく知っていただきたいものではございます。
そうですね、そしてその西宮との深いご縁ができてコレクションを全部寄贈していただくに至るまでに、はい、西宮の方々とのその出会いがあったり、はい、ね、そういうことがいっぱいあったっていうことを思うと余計にこの西宮という町と、
そうですね、
笹部さんとのつながりが、ね、クローズアップされてきますよね。
そうですね。
さあそれでは今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
では安藤先生お願いします。
はい、第3回目のクイズはですね、笹部さんが収集し、没後は、西宮市に寄贈されたものが笹部桜コレクションでございます、はい、ではその中心となっているですね作品群の、桜が、掛け軸があるんですけど、桜の絵の掛け軸があるんですけれども、はい、それを描いた、画派画の、一派ですけれども、絵を描いた一派、うん、画家の一派ですけれども、その画派の名前は何でしょうというところでございます。
何々派、は、はい、お答えいただきたいと。
ちょっとだけしか言ってないので本当ですね、ちょっと今回意地悪かもしれませんけれども
じゃあぜひ今開催中ですから、
はい、開催中ですから
行っていただいたらあこれかと、はい、お分かりいただけると思います。ということですよね、はい、でも本当にその酒ミュージアムで1年を通して、はい、その笹部さんゆかりのコレクションをずっと展示してらっしゃるっていうのはこれやっぱりすごいことだなと思うんですよね。
ありがとうございます、まあ、西宮市からお預かりしているコレクションでもありますし、やはりその市民の方の財産でもあるかなというふうに思いますので、はい、その西宮市にある博物館として、うん、もっと市民の方にやはり公開していこうということで、はい、なんとか年間通してやっております、
ね、はい、ということですのでぜひお出かけいただきたいと思います。特に今やってるものは、
はいはい
はい、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、今の展示がですね、はい、令和5年春季展、笹部桜コレクションということで、タイトルがですね桜を描く三隈派の流儀という展示になっております。これが、はい、3月18日から、開催中でございまして、
はい、
火曜日休館日なんですけれども、はい、明日21日の、祝日の火曜日はですね、
はい、
臨時開館しまして翌22日が、休館日となっております。
はい
はい、でこちらですね、開館時間が10時から17時までで、最終入館が16時30分までとなっております。
うん、はい、
はい、大人の方は500円、中小生の方は250円でご見学いただけますので、
はい、
ぜひご覧いただければというふうに思います。
なんか市民優待日みたいなのもあるそうでございまして、
はい、
ね、4月の
4月の1日2日の土日はですね、はい、市民優待日ということで大人の方は300円、中小生の方は200円でご覧いただけますので、はい、まあ、そこを狙っていただいても桜の多分綺麗な時期だと思いますので。
そうですよね、
はい、実際の桜を見るのに合わせてその楽しんでいただければなというふうに思います。
笹部さんの桜を駐車場で見ることもできるという。
そうですね、ちょうど咲いてるぐらいですかね、今現代
ですかね、はい、いやでも本当にこうやってなんかこう関わり、笹部さんと西宮との関わり、またそのね酒ミュージアムとの関わりというのをこう深く教えていただくと、
はい、
なんか本当に桜に対しての思いっていうのが、
はい、
なんかより一層強まるようなそんな気がしますね。
そうですね、まあ、その子で桜を見てももちろん綺麗なんですけれども、そのまあバックグラウンドというかそういうところを知っていただくとまた見え方というのも違ってくるのかなと思います。
ねえ、 今の西宮は桜の街というね、はい、パンフレットをあちこちで見かけられるんじゃないかと思うんですが、はい、この桜マップを見せていただいただけでも桜っていうのは本当に西宮の
各地にありますね、
いろんな街で咲いてるんだなっていうのがよくわかると思うんですけれども、
はい、
あのどうですかね、ここのあの下にもあの笹部桜コレクションのところがちょっと載ってますけれども、
あそうですね、はい、あのせっかくなので載せてくださいということでお願いしまして、うん
ね、
あの結構あの、まあ、笹これを読んでいただいたら、うん、その笹部さんの簡単なプロフィールとあのなぜ桜コレクションがあの西宮にもあるのかというところを、うん知っていただけるようなことを載せていただいてますので、
はいはい、
ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。
ね、そんな、酒ミュージアムの学芸員の安藤先生はですね、まあ、いろんなあの桜の名所あると思うんですが、はい、西宮に、
はい
お気に入りの場所っておありですか？
そうですね、一番個人的に気に入っているのは、
はい
まあ、北山緑化植物園、たくさん一堂にまあ、桜以外の植物も含めて見ることができますので、
はい
うん、やはりいい場所だなというところで気に入ってますのと、
はい、
笹部さんのゆかりの場所というところで、
うん、
兜山というのを少し申し上げたと思うんですけれども、兜山の観音寺にも笹部さんちょっと関わってらっしゃるようなので、
あそうなんですか、
はい、そこで桜の世話をされたりというのが記録に残っているので、ちょっとそこはちゃんと現地を行って行ってですね、
うん、
確かめてみないといけないなというふうに思っているところでございます。
そうなんですか、いやいや本当に北部では、まあ、有馬川の、
はい
ね、緑道もありますし、読売カントリークラブの、ね、桜並木もありますし、はい山口町武田尾もね、
あそうですね
そうですよね、これも一部は西宮一部は宝塚というちょっと微妙なところですけれども、まあ、西宮の名所と言ってもいいと思いますし、兜山そうですか、似て小池もね、やっぱり名所の一つとして訪れる方多いですし、はい、宿川苦楽園あたりはもうね、すごい名所ですけど、
そうですね、
お話伺ってびっくりしました、宿川のあの並木には関わってらっしゃらない、
まあ、あんまり
そうですよね、
ゼロではないと思うんですけれども、
でもやっぱりソメイヨシノよりも山桜だったりっていうことへのこう思いが、
はい、
やっぱりちゃんとあるというところとかね、すごいです。ぜひこの桜マップ西宮、これを手に入れていただいて見ていただくと、本当に西宮は桜の町なんだなみたいなことを改めて感じ取っていただけるんじゃないかと思いますので、ね、ぜひ、この春は桜を追っていろんなところにお出かけいただきたいなと思いますね、
はい
はい、さあそして来週は4週目ですので生放送です、安藤先生に生で皆さんの質問にも答えていただいたり、
はい、
いろいろとご紹介もいただきたいなと思いますが、三隈派の桜の絵を、
はい、
来週はちょっとご紹介いただけるということで、
そうですね、はい、この三隈派という画家たちの作品がやはり、うん、笹部桜コレクションの中のまあ中心といいますか、
はい、
花形の作品たちになりますので、うん、今まさにちょうど展覧会を開催しているものところにもありますので、
はい
どういった作品があるのか、笹部さんが何を気に入ったのかという話をさせていただければなというふうに思います、
はい、ぜひご期待ください、3月の西宮徹底解剖は笹部桜コレクションと西宮と題してゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の安藤俊さんを迎えしてお届けしています。というわけで先生、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。